じゃあやりますか。
はい、お願いします。
またお久しぶりのポッドパッチでございます。前回がですね、僕がポッドパッチの企業ストーリーを話したのが7月31日というですね、なんとまた3ヶ月間ほどご無沙汰してしまいまして、頻度を増やしていくと言ったのにもかかわらず、本当申し訳ございませんという感じですね。今日はですね、テーマはベルリンっていう話で、グッドバッチはですね、今年の5月に、初めての海外オフィスとしてベルリンに、オフィスを出したんですけども、そのベルリンについての話はですね、やっぱこの半年ぐらいすごくいろんな人から、言われてまして、なんでベルリンなのとか、ベルリンってどうなのとか、グッドバッチのですね、メンバーももうすでに、ベルリンにこう、テンポラリーで、1ヶ月単位とかで送り込んでるスタッフがすでに、4、5名も出てきていましてですね、最終的にうちのメンバーが、完全にベルリンに転勤するなんていうメンバーも出てきたりするので、ちょっとそのベルリンについて、今日はお話をしたいと思いますと。じゃあちょっと今日、ゲストというか、社内から2人ほど出てきておりまして、じゃあ、自己紹介を谷口さんからどうぞ。
はい、プロトチームでアンドロイドエンジニアをやっています谷口と申します。
はい、谷口さんは前回もアンドロイドの回で、出てますね。
はい、そうですね。
はい、じゃあ続きまして、
プロトチームのエンジニアリーダーをしている平井です。で、僕はベルリンに行ってきて3週間ほど滞在してきました。
はい、サラ、社内ではサラさんって呼ばれてるんですけど、サラさんはポットバッチは初めて？
初めてですね。
ついに、
はい、
もう入社してもうすぐ1年近くが経とうとしているけども、
ここでデビュー、
ここでポットバッチデビューということで、はい、じゃあちょっといろいろとトピックスを谷口さんが用意してくれていまして、まず本当によく聞かれる話で、なんでベルリンなのかっていう話をちょっと先に、したいなと思っていますと。僕もね、これブログに書いて、あるんですけども、そもそも、僕がね、ベルリンに興味を持ったのは、グッドバッチ作った直後ぐらいからですね、ワンダリストを当時使ってたわけですね。で、ワンダリストがすごく、UI が、良くて、で、なんだこのいい感じの UI はっていうので調べてみたら、ワンダリストはベルリンの会社で、で、その後にちょっと調べたらサウンドクラウドもベルリンの会社でっていう、そこら辺から、なんとベルリンというかドイツに興味を持ったのが最初ですと。で、その興味を持った数ヶ月後ぐらいにですね、うちにドイツ人が入ってきましてですね、これが今ベルリンのオフィスの、ヘッドをやってるボリスなんですけども、ボリスが、2013年ですかね、うちに入社とか、当時はまだ学生だったので、アルバイトというか、そういう形で入ってきたんですけども、ボリスが、入って、その後その後1年ぐらいですね、ボリスが、グッドバッチで働いて、完全に、グッドバッチにもジョインすると、学校卒業してからグッドバッチに入るっていう時に、ちょうど今から1年ぐらい、1年ちょっと前ですかね、僕は確かグッドバッチの、3周年の、キックオフの時に、もう来年はいい加減海外にオフィスを出すと。いうのを言って、あの時谷口さんが言いましたよね。
言いました。
はい。で、すげえ突拍子もなくサンフランシスコかドイツにオフィスを出すって言いましたね。
言いました。
あれが本当に誰にも言ってなくて、でボリスもみたいな。サンフランシスコに出すイメージはあったんですけど、ドイツに出すっていうのが全く誰にも言っておらず、サンフランシスコからドイツに出しますよってあの時に発表したっていう感じですね。で、その後、当然サンフランシスコはね、僕思い出ありますけど、めちゃくちゃ地価が高騰していて、これは出すだけで金食い虫だな、みたいな。金食うだけだなっていうので、サンフランシスコは早々にないなっていう結論になりまして、じゃあ、ドイツ行こうぜと。もうドイツ行ってる、日本のスタートアップとかないじゃんっていうので、ドイツに行くことを決めまして。で、最初ね、ボリスと話してるときに、 モリスは最初ミュンヘンがいいって言ってたんですよね。俺はミュンヘンがいいと。ベルリン、でも僕はでもベルリンのイメージだったので、ベルリンの方がいいんじゃないって言ったら、いやベルリンはちょっと住むとこじゃないと。汚いと。
確かに最初。
最初ね。
ベルリンじゃない方がいいってなんか。
そう言ってたんですね。もう、エージェンシーもミュンヘンの方が多いし、街並みもミュンヘンの方が綺麗だし、絶対ミュンヘンの方がいいよ。って言って、で、ボリスは最初、ベルリンに行くつもりはなかったんですよね。で、その後、ボリスがプロットのヨーロッパツアーで、プロットのワークショップをヨーロッパで、こう、回って、で、その時に2週間だけ、ベルリンに滞在したんですよ。で、その2週間滞在して、帰ってきたら、ボリスが、つやさん、ベルリンめっちゃ暑いよ、つって言って、まあ、日本語じゃないんですけど、もう、ベルリンは今すげえホットだっていう話を起こして、で、もう、オフィスも決めてきたから、みたいな。年明けに。
で、1月。
まあ、1月ぐらいですね。1月ぐらいにオフィス勝手に決めてくるっていう時期がありましてですね。
そこで戻ってきたボリスと初めて会いましたね、はい、1月に入社したの で、ね、入社した時にはボリスは日本にはいなくて、
そうですね、そうですね、そうそう、で、まあ、まあいいかって感じで、ベルリンの方がね、名前も知ってるしみたいな、まあ、実際行ったことないけど、まあ、ベルリンの方がね、まあ、スタートアップたくさん今来てるって聞くし、じゃあ、まあ、ベルリンに行こうぜっていう話で、まあ、ベルリンのオフィスが、まあ、立ち上がったっていうのが、まあ、ベルリンオフィスの立ち上げの経緯っていう感じですね。で、まあ、今年の5月にね、僕も実際にベルリンに行って、で、グッドバッチのベルリンオフィスのオープニングパーティーをやって、で、そこに、まあ、アプライベースで400人ぐらいのアプライが集まって、結果的に300人近くの人がすげえ狭いところに来るみたいな。
なんか写真が共有されてて、ね、もう人って感じ。
めっちゃ人多かったですね。本当、まあ、グッドバッチのことは誰も知らないわけですよ。うん、グッドバッチ知らないけど、本当ただでビールが飲めるっていうのと、ピザと寿司が食えるっていうのだけで、近所の人たちがたくさん来たんで。そういう感じでしたね。で、まあ、そこから、結構出張ベースで、日本のメンバーも、何人か行かせていてですね。で、まあ、今日はその中から、谷口さんと、サラさん。まあ、もう、サラさん帰ってきたばっかりですけど、もう、ベルリンの記憶が、まだ、ほやほやな、感じのところで、
はい、
まあ、ちょっと二人とベルリンの話をしたいな、と思っていますと。はい。
じゃあ、はい、あっちに行ったのが、9月の中旬から10月の中旬ですね。なので、1ヶ月前
ぐらい。前ぐらいですね。はい。サラさんが、
その、谷口さんが帰ってきた1週間後ぐらいに、渡航して、うん、で、先週の金曜日に戻ってきたっていう感じです。
ちなみに僕が行ったのは5月なので、5月すげえ過ごしやすかったんですよ。5月は本当に良かったですね。もう日も長いし、もう9時、10時近くまで明るかったんですよ。
すごいですよ、
空が。で、まあ全然こう、まあ暑くもなく寒くもなくっていう感じでめっちゃ過ごしやすい気候で、で、ね、ずっと晴れてたし、めっちゃ良かったんですけど、お二人は、
私が、到着した日は、はい、土曜日の多分夕方の5時ぐらいだったんですよ。で、5時で、あ、6時ぐらいか。
はい、
で、結構明るくて、
はいはいはい、
まあ、こんなに明るいんだっていう最初は感じでしたね。ただ、本当に季節の多分変わり目だったみたいで、日に日にどんどんどんどん寒くなっていって、日がどんどん短くなっていくっていうような感じですね。最後の方はもう、多分5時とかでちょっと暗くなってる感じでした。
さすが。
僕の時は6時で結構暗くなってて、7時になるともうかなり夜だなっていう感じですね。気温も結構下がっていて、はい、寒い時だと日本の真冬と同じぐらいかなっていう感じで、ダウンジャケット持ってってたんで。
ああ、よかったですね。
はい。でも、だいぶ紅葉が綺麗な
感じで、
はい。みんな、なんか街にある木が大体紅葉する感じで、黄色とか赤とかになってて、街全体はすごい綺麗な雰囲気でした。
もう、でも、普通にダウンジャケットなしではもう生活できない感じ。
あった方がいいと思いますね。
それであっちでは秋なんですよね。
そうですね。これからさらに。
こっからさらにもう長い冬が
始まっていく。
始まっていくっていう感じですよね。だからもう、向こうにいるね、現地の人の話を聞いたら、普通に4時半ぐらいで暗くなるみたいな、真冬は。って言ってましたね。だから冬に行く、もう初めてベルリンに行った人が冬に行くのと、夏に行くのと、じゃあもうベルリンに対する印象が変わっちゃうみたいな。
確かに。行く季節は確かに重要かもしれない。
言ってましたね。佐々木さん、どうでしたか、ね、ベルリンは。まあ、ざっくりですけど。
そうですね。なんか、やっぱその事前に言われたような、はい、こう、なんかベルリンそんなに綺麗じゃないみたいな話とかもあって、はいはい、でも行ったら、もうそんな印象は全くなくて、はい、めちゃくちゃ綺麗だし、全然過ごしやすい感じでしたね。もちろん私が行った時期、その季節もあるとは思うんですけど、めちゃめちゃ綺麗で、すごい過ごしやすい。人もそんなに多くないんですよ。ね、まあ印象としても、なので、すごい過ごしやすい。日本人は多分めちゃめちゃ過ごしやすいんだよね。
佐野さん、どうでし
ょう。もう、やっぱり、こっち戻ってくると、どこにいても人口密度が高いなっていう感じがしていて、ベルリンだとまあ、結構土地も広いし、道とかもかなり広いんで、人が多くても、そんなになんかごちゃごちゃしている雰囲気とかがないので、なんか歩いたりしやすいし、あと公園が街中にすごくいっぱいあったりして、ちょっと夜だと、なんか怖い雰囲気があるんですけど、昼間とかだと結構日が差してると綺麗だなっていうふうに思いました。
公園は本当いいね。
いいですね。
佐野さんでも、結構ベルリンね、行くときからだいぶいろいろと事件がありましたね。
はい。ベルリン、大体安全だって聞いていて、で、大体安全なのかなって思って行ったんですけど、ベルリンのテーゲル空港についてタクシーに乗ったら、ぼったくりタクシーだったみたいで、通常だと3、40ユーロぐらいで。
まあそうです。どこまで行こうとしました？
あ、僕はホテルを取ってたんで、はい、ホテルまでなんですけど、はい、30から40って聞いてたけど、98ユーロって言われて、カード使えるかって言ったら、カード使えないって言われて、はい、で、ポリスに Facebook メッセンジャーで連絡して、こんなこと言われてるんだけどって言ったら、どんなに高くても50ユーロだ
って。そうだね。
行って、で、タクシーの運転手に、今友達と連絡してるからちょっと待てって言って、で、結局、50ユーロに値切って、50ユーロ払いましたね。
英語は通じたんですか？
英語は通じる人
もいたから、よかったっすね。
途中から、むしろ英語喋りすぎて、こいつ、
あ、
なんか、
なるほど。
なんか、やけにフレンドリーすぎて、変だなって気はしてたんですよね。ドイツのタクシーみんな英語通じないっていうのも聞いてたけど、
そうですね、
この人英語通じるんだよかったって思ってたけど、途中からなんか怪しいなーって思って、で着いたら、あ、やっぱりか
そうね、ベルリンの、ね、タクシーは、まあ、ベルリン普通のお店とか結構ね、結構な確率で英語は普通に通じるんですけど、タクシーだけですね。
そうですね。
普通に街中で拾うともう大体通じながらケースが多いので、いや、いきなりぼったくりに会うとかっていう感じですね。
そうですね。
空港で拾うタクシーは多分英語が
大丈夫な
感じがします。
そうですね。
本当に街中で拾った時はきつかった
です。まだ完全に、ね、狙ってるんでしょうね、多分ね。あれが空港から出る人を。
でもその後タクシー使いませんでした。
あ、使いませんでした。どうやってテーゲルが行ったんですか？
その帰りは、はい、普通にテーゲル空港と街中結んでるバスがあるので、はい、タクシー乗るの嫌だなって思って、はい、バス停探して、はい、で、バスで。
うわ、すげえ、俺バスはさすがに乗れなかったですね。わかんないんで。
あ、そうですか。
僕はいろいろ乗りました。
あ、乗りました。
路面とか、はい、地下鉄とか、
はい、
あと普通の電車も乗りました。
でもなんか、はい、バスだと、その、市内というか、ベルリンのまあ、中心部から3ユーロぐらいで、
あ、マジですか？
ここまで着く。
バスとか全然いいっすね。
まあ多分、グッドパッチアパートまでだと、バスだとかなり厳しいんで、
はいはいはいはい、
このホテルからだと、普通にバスで行ける感じでした。
ちなみにその、今話してたグッドパッチアパートっていうのが実はベルリンにはあってですね、まあ、あの会社で部屋借りてるんですよ。まあまあ、普通にいい部屋ですよね、ある程度。
めちゃくちゃいい
ね。で、場所、立地もすごいいい場所にあって、で、まあ日本料理屋も近くにあって、みたいな。あれで、ね、家賃700ユーロとかですから、もう、全然コスパで考えても相当いいっていう、まあ、普通にバス、トイレついて、キッチンもついて、みたいな。
どれも全部広いです
ね。
日本に比べたらですけど。
これ、サラさん行きました彼は。
はい。僕、そのタクシーで着いた後に、ホテルが2日分ぐらい予約できてなくて、はい、で、普通にエクスペディアで予約して、まあ、航空券とホテルセットで取ってたんで、
はい、
まあ、普通に同じ日になってたのって思って、あんまり確認してなかったんですけど、ちょっと、まあ、僕のミスだと思うんですけど、はい、なんか日付がずれてて。
確かにエクスペディアで撮ったら普通に、
まあ、
もう合わせますよね。
いい感じの日にしてくれてるかなと思ったら、2日撮れてなくて、タクシー、ホテルの前で降りて、すげえ疲れたなって思ってチェックインしようと思ったら、これ、なんか月曜からなんだけどって言われて、土曜日ぐらいについて、で、ポリスに連絡して、アパート俺使えるかなって聞いたら、あ、使えるよって言って、で、ポリスがタクシー手配してくれて、で、ホテルから、ポリスが、なんか、アプリから手配できるんで、
はいはいはい、
それで、グッドパッチアパートに行って、2日間アパートを泊まりました。
よかったっすね、アパートあって。
マジでよかったなって思いました。
アパートあってよかったっすね。で、また次の週から翔太
さんが
もう入っちゃうから、ギリギリしたね。
ちょうどいい空いてるタイミングでした。
ねもう、その後もボリスと一緒に住むことになっちゃいますみたいな。
ですね。
僕もエクスペディアで、はい、飛行機撮ってたんですけど、はい、結局席のなんか指定とかがうまく連携できてなくて、
はい、
結局電話しました。
あら。
もう航空会社に。
あら。意外とトラブルありですね。僕もめっちゃ住んだ勢いだったんですけど。で、コバもね、行ったらオランダで一晩過ごすみたいな。しかもすごい T シャツ姿でみたいな。
めちゃくちゃ寒かった。
めっちゃ寒い中 T シャツ姿で過ごすみたいな。ありましたね。まあ、僕、グッドバッチャーパート契約の時しか見てないので、
まあ、そうですか。
その後の家具が入った状態を見てないので、実際どうなのかっていうのはわかんないですけど。
まあ、家具入ってますけど、
はい、
もうそれよりも部屋の広さの方が勝っていて、
はいはい、
もう、ただただ広い。ただ、うん、他の方に聞くと、そんなの普通のサイズだって言われて、
う
ん、
確かに。
いや、日本人ってやっぱ感覚が違うんだなって感じで。
まあ、東京でね、東京であの広さ借りるとなると、ちょっとまあまあ、
うん、厳しい、
ね。厳しい、厳しい感じになるとですね。
40万
ね。十数万になっちゃうね、多分あれだとね。ダリクさんはベルリンでどういう仕事をやったんですか？
僕は、あっちの会社に、まあ、常駐するという形での、
はい、
Android の開発をやってきました。Android のSDK を作るっていう形ですね。
スタートアップに常駐するって感じだったんですね。
そうですね。なんか、なんていうんですかね、こう、ある会社がスタートアップをこう、複数抱えてるようなタイプの、はいはい、組織になっていて、その中の一つ。の会社に行ってきました。メンバーは3名の会社で、
はいはい、
2人がまあビジネス側を担当する人で、
はいはい、
もう1人がエンジニア、主にサーバーサイドの方を担当している方との仕事でした。
メンバー3人で2人がビジネスってことは辛いものがあるんですけど。
けど、もうめちゃめちゃ歓迎してもらいました。ありがたかった。
ベルリンエンジニア少ないですかね。
なんか求人はいっぱいあるけど、やっぱり人が足らないっていう話をずっとしてましたね。
はいはいはい、多分谷口さんが言ってた、お店で、アトランティックインターネットっていう、ところ僕も、そこには訪問していて、で、あれですね、いわゆると、まあ、投資を する、まあ、エンジェルとかシードの、投資をする会社であり、シード投資してそのまま自分たちの会社で、ね、スタートアップ立ち上げちゃう系の会社でして、で、その、アトランティックインターネットの、代表者の人が、名前何でしたっけ？名前パッと出てこないですけど、あ、クリストファーですね。確か、そうじゃないですか。クリストファーかな。で、まあ、結構、ある程度年いった、おっちゃんっていう感じなんですけど、まあでも、ベルリンのスタートアップはもうその人がほぼ、なんだろう、牛耳ってるじゃないですけど、みんな、こう、いいところにみんな入れてて、サウンドクラウドとか、もう、そうそうたるところに、そのアトランティックインターネットを入れてくれていてですね。だから、日本で言う、僕も日本に帰ってきたからもよく言いましたけど、日本で言うイーストベンチャーズのタイガーさんみたいな、松山タイガーさんみたいな存在ですね。アトランティックインターネット。なんかそういうところで働けるのってめっちゃ刺激的ですよね。他にもスタートアップいっぱいいたでしょう
か？いっぱいありました。はい、そこにあったのが、他に、なんか食品っていうか、食べ物を扱ってるような、スタートアップも入っていて、
はいはいはい、
で、そこが僕が行った時、ギリギリ入ってて、
はいはい、
もうお金を調達して、もう出ていくよっていう話をしてて、
はいはいはい、
で、その後、ニュースで見た額がすごかったっていう話もありました。
アトランティックインターネットで、アトランティックラボか。
ラボか、
ね。アトランティックラボね。クリストファー。
はい。クリストファー。はい、で、その私が行った、会社のビジネス側に行った人が、そのアトランティックラボの CFO でした。
はいはい、よく調べたらそうだったってことね。まさかそのアトランティックラボの CFO の人と一緒に働いてるとは、みたいな話
で
ね。
1ヶ月隣の席にずっといたので。
ミミとかも、アトランティックラボの出資先で、結局その、ミミの、だっけ、今、オフィス一緒にいる、名前が出てこない。フィリップ、そう。フィリップもアトランティックラボの所属で、そのミミを立ち上げるので、まあ、そこから、アトランティックラボにいながら、こう、ミミの立ち上げもやるみたいな、そんな感じでしたね。で、まあ、ミミのそのフィリップはボリスの同級生だったっていう、そういう感じですね。
なので、その今のミミのオフィスの1階に、我々のベルリンオフィスがあって、
うん、そう、じゃあベルリンがね、あるって感じですね。サラさんはベルリンで何してたんですか？
はプロットのパフォーマンスチューニングの計測ですとか、
はい、
あとは、AWS を使おうとしていて、はい、でそれの、US の西海岸に入ったサーバーと、はい、あと日本のサーバーとの比較ですとか、
はい、
あとはその他日本のウェブサービスを、ベルリンから、まあ、使ってみたりとか、はい、計測してみて、どれぐらい、まあ、レイテンシーが出てるのか、どれぐらい遅くなってるのかっていうところを調べたりしてきました。
はい、どれの収穫がありましたか？
そうですね。一応、西海岸であれば、比較的、日本からもものすごく遅くなるっていうことはなく、ベルリンからはちょっと早くなるっていう感じで、バランスよく使えるんじゃないかな、っていうような感触はありました。ただ、ベルリンだと、インターネットの、上り、ファイルのアップロードとかは、やっぱりちょっと、日本と比べると遅い感じました。
全然遅いですよね。
その辺、下り、ダウンロードは比較的いいんですけど、
はいはい、
アップロードまではちょっと工夫したりした方がいいのかなっていうのが、まだちょっと数字をまとめられてはいないんですけども、はいはい、体感ではそういったところがありました。
なんかちょっと遅さを感じちゃいますよね、やっぱベルリン。
そうですね。
やっぱ日本が良すぎるってもあるんですけどね。
日本は快適ですね。
サンフランシスコもそんな感じでしたね。そんなに速くないですよ、サンフランシスコ。結構ストレス感とかやってましたね。それはベルリンのオフィスの印象はどうですか？実際に働いてみて、ベルリンオフィス。どうぞ。
私が、の方はなんていうか、常駐作業だったので、 ちょっと行く機会が少なかった。
あ、少なか
ったなので、多分最初に行ったのが、その週の金曜日とかだったと思うんですよね。で、中見たらすごい綺麗で、なんか、うちの、まあ、グッドパッチブルーが、はい、壁にこう一面綺麗になってあって、はいはいはい、すごい、なんか、まあ、まだ、オフィス自体はちっちゃいんですけど、
はいはい、
すごい快適な感じがしましたね。
まず天井がね、
めちゃくちゃ高い。
高いですよね、そもそも。
やっぱ、あの、耳のオフィスにいるので、
はいはい、
あの、耳の方々がすごい親切で、
はいはい、
なんか、こう、意味なく、オフィスにこう遊びに来てくれるんですよね。どうなのみたいな感じ
で、 そ、 で、
でそこでちょっと話をしたりもできるし、スタートアップの人たちと話ができるのはすごかったです。
もう誰かなって感じですね。いつも急に
急に
そうな誰なんだろうっていうのをいつも思うっていう感じですね。
確かに
すげえフレンドリーなんだけど、
うん、ただなんかこうウェルカムな感じがすごい毎回して、うん、すごくなんか安心じゃないんですけど、ありがたかった。
サラさんでもずっとベルリンオフィスで働いてたんですよね。
そうですね。
どうでした？
今ベルリンのメンバーは5人ぐら
い
全部でいると思うんですけれども、
はい
はい、まあポリスと後から行った翔子さん以外はみんな客先で作業をしていて、
はいはいはい、
なので僕が着いた時はなんか 2,3 日は毎日ポリスと2人っきりで広いベルリンオフィスで仕事をしているっていう感じでしたね。で、ベルリンオフィス、オフィスなんですけど、2フロアあって、で、それぞれのフロアにキッチンがあったりとか、
1階にもありました、
ね、1階にもありますね。1階の方がちっちゃいキッチンで、2階の方がちょっと大きめのキッチンがあったりして、で、そこでコーヒー入れたりとか、あと、たまに、ランチの、昼ご飯をみんなで料理して食べたりとか、あと他の会社の人たち3社ぐらい同じその耳のオフィスに入ってるんですけど、他の人たちがそのオープンなスペースでランチしてたりして、でそこで話ができたりとか、結構その、まあ、グッドパッチのメンバーは最初僕とボリスだけだったんですけれども、そのオフィスの中にはたくさん人がいて、結構気軽にコミュニケーションが取れるので、そういうとこがすごい良かったなと思います。
ゆきさんとか来ました？
あ、はい、いらっしゃいました。
グッドパッチメモパッチでも、ね、記事書いてくれたりとか、まあ日本だと、ライフハッカーとかあとワイヤードとかいろんなところに、記事を書いてくれてる佐藤ゆきさんという人が、まあ、ずっと、ね、よくもうベルリンでよくしてくれていて、まあ、ゆきさんだけじゃなくてベルリンの日本人の一人はすごい、お世話になってるんですけど、元気さんとかね、
イラストレーター
高田元気さんとか、まあ、もう高田夫妻、にはもうすごい、お世話に、なって、いまして、まあ、でも僕がいた時ももうゆきさんとかも毎日のように来てましたよね。
そうなんですね、
はい、
僕が行った時はゆきさんとボリスと、
はいはい、
食事をしに来ました。
はい、はい、
その時鹿肉を食べたんですけど、
はい、
半端なく美味しかった。
美味しかったですか？
めちゃくちゃ美味しかったです。
もうベルリンの料理あんまいい思いではもうないですね。
そうです。最初の週に、はい、その元気さん夫妻のお宅にお邪魔させてもらって、
はい、行ったんですか？いいな。
でそこで元気さん夫妻とあともう一方フリーランサーの日本人の方と、
はいはい、
あとボリス僕、
はい、
でちょっとなんか。すごいおもてなしをしていただいて、
でも仕事部屋でもあるわけですよね。
そうですね。で、まあ、高田夫妻の家は、
はい、
仕事部屋とな
ん
か
リビングが、
はい、かっちり分かれていて、
はい、
すごく広い家の。
元気さん会いました？
はい、元気さん夫妻とあと翔子さんと4人で、
はい、
夕ご飯食べに。で、
はい、
いろいろ、ベルリンの話を伺ったりとか、はい、あとはちょうど、僕が滞在しているときに、その、高田美穂子さん、
はい、
奥様の方が、
はい、
描いてくださったイラストの大きなプリントが、
そうですね。
ポリスに届いて、それをポリスと一緒に、釘を壁に打ち付けて飾ったりしてました。
はいはい、4周年のね、時に、美穂子さんがすごい、もう、イラスト本当すごいですよね。
すごい。
グッドパッチ、 のロゴの上にいろんな、キャラクターとかモチーフが、載っているっていう、まあ、グッドマッチの本社も2階の、今作ってる新しいオフィスができたら、そこに、まあ、大きく飾るっていう感じなんですけど、本当、なんかもう、ずっと行った時も、まあ、ゆきさんもそうだし、ケイキさんもみほさんもめっちゃ良くしてくれて、なんでこんなに良くしてくれるんだろうっていうぐらい、なんかまあ、
ね、
結構グッドマッチ、ベルリンを全面バックアップするみたいな感じですからね。
なんかもう常に何でも言ってきてくださいって言ってくださって、ね、なんかサポートしてもらいました。
そう。でも、その、元気さん、面白くて、実はかなり昔から僕のブログ読んでるんですよ。
あ、そう。
もう、サンフランシスコに多分、いたぐらいの時から、僕のブログを読んでくれていて、だからずっと、僕のこと知ってたんですね、その時から。起業する前ぐらいのタイミングから。で、まあ、元気さんは日本でずっとイラストレーターでやっていて、で、あの時ベルリンに、まあ、夫婦でも移住するっていう形になって、で、そのベルリンで、佐藤由紀さんが、まあ、由紀さんがその後から来たわけですよ。で、由紀さんにグッドパッチの存在を教えたのは、その元気さんだったんですよ。だから最初、ゆきさんとの出会いで、メモパッチのライター募集を、モンテトリーでゆきさんが応募してきたことがきっかけなんですけど、しかもそれはちょうどボリスがうちに、面接来たのと同時期ぐらいで。
いろいろ繋がって
る。そう、繋がってるんですよ。ボリスが来て、で、ゆきさんからもう、ベルリンにいるライターの人から応募があって、で、ゆきさんとの面接っていうか、面談で、いや、なんか最近、ドイツ熱いですよね、って言って、なんかうちにドイツ人この入ってきて、みたいな感じで。で、その、メモバッチの、ライター募集で応募したのは、元気さんが教えてくれたっていう。
そうやって繋がるんですね。
そう
なるほど。
で、そこからね、まさかのグッドパッチが、ベルリンにオフィスを出すことになり、みたいな。元気さんは、ね、僕がそのベルリンに行って、そのオフィスの設立パーティーの時も、ずっと前から見てました、みたいな。感じでしたね。いや、でも本当に、まあ、そういういろんな縁があって、今もすごい良くしてもらっていて、まあ、なんか1月にまた日本に帰ってくるみたいなので、その時にちょっといろいろご馳走しようかなと思ってますけど、向こうのメンバーはどうですか、チャオとかね、ヤンとか働いてますけど、絡みありました？
私が行った時は、その時は、やっぱボリスとヤンとチャオの3名だったんですよね。なので、金曜日にグローバル。
はいはい。
レビューっていうのをやってるんですけど、
はい、
それきっかけで、まあ、二人に会えたっていう感じですね。あ、でも、チャオはそうだ、最初、
はい、
土曜日について、
日
曜日の朝、
はい、
ブランチをボリスとチャオと僕でして、
はいはい、
その時がチャオと初めてでした。
チャオは、確かにニューヨークかな、ニューヨーク、出身がニューヨークなのかな、
出身は中国で、で、
はい、
で、8歳ぐらいの頃にニューヨークに移ったって、はい、言ってましたね。
ニューヨークから、ベルリンに就職っていう感じで、なんかもう一見見るともう髪型結構ファンキーなので、女性かどうかちょっとわからないっていう。
ツーブロックになって
ますね。ツーブロックのファンキーな感じですからね。僕はチャオをちゃんとまともに話すことないので、どんな子か分からないですけど、どうなんですか、チャオは。
チャオは、まあ、そうですね、明るい女の子という感じでした、話した感じは。あと、やっぱ、なんかバックグラウンドが建築なんですよね。なので、なんか話がすごく面白かったです、なんか、いろいろ。
チャオと絡みありました。
はい、チャオ、もともとそのベルリンに行く前に、
はい、
ベルリンの案件のなんかテクニカルなサポートを日本からしていて、
はいはいはい、
結構ハンガーウトとかを使ってチャオ と、話をしてたりして、僕も着いて次の日ぐらいにチャオとブランチして、
はいはい、
でそのままなんか今日何するのって聞かれて、
うん、
美術館巡るよって言ったら、
はい、
じゃあ私も行っていいって言って、一日、なんか、チャオすごくエネルギッシュで、
はい、
で、 ものすごい勢いでベルリンの観光地を巡りました。
あ、そうなんですね。
僕も全く同じです
、ね、一緒に行ったんですか。
一緒になんか連れてってもらいました。日曜日のブランチの後にそのミュージアムアイランドっていうところがあって、はいはい、すごいその古い建物がいっぱい集まっているところがあって、うん、はい、そこに連れてってもらいました。
チャオはそのミュージアムアイランドの年間パスポートをもう買ったって言って、
はい、あ、そうですか。
はい、僕が行った時は。で、僕は普通にチケット買って見て、はいはい、その後、まだチャオも一応引っ越し、ベルリンに引っ越して1ヶ月ぐらいっていうことで、はい、まだそんなにいっぱいは巡ってないって言ってたんで、
はい、
一緒に、あの、なんだろう、とても観光客っぽい観光を一日にしました。
あの、バウハウスとかですか？
あ、バウハウスは、その時は行かなかったんですけど、翌週に、翔子さんと一緒にベルリンにある、
はい、
バウハウス資料館っていうのに行って、はいはい、その後、なんか、デッサウっていうベルリンから1時間半ぐらいかかるところがあるんですけど、そこにバウハウスの学校があって、
はい、
そこには僕と翔子さんとチャオで、3人で日帰りで行ってきました。
なんかもう、みんな、ね、3週間が1ヶ月ぐらい入れるなんて超羨ましいんですけど。
最高です。
めっちゃ僕ももう1週間しか入れなかったので、全然、まあそれでもだいぶなんか見ますけど。
見るもの多い
ですよね。多いですよね。ベルリンはもう全然見るもの多いので、もうサンフランシスコとかね、3日でもう大体もう把握みたいな感じなんですけど。サンフランシスコはまあカルチャーがね、もうテックしかないので。もうゴールデンゲートブリッジとフィッシャーマンズアーク見て、あの、終了みたいな。まあ、それ極端ですよ。
クラムチャウダー食べ
て。はい、クラムチャウダー食べて。でもまあ、あの、ベルリンは本当なんか、やっぱり歴史をね、やっぱ街にすごく感じる、場所というか、もう至るところにやっぱりその、まあ、ベルリンのね、壁の跡とか、なんか戦争の後みたいなのをちゃんとなんか残しているっていう感じですね。その過去を、過去自分たちがなんか、まあ、犯した、罪というか、そういうものをにちゃんと向き合うみたいな感じが見て取れますよね。だから、本当に街のすごい中心の、ところに、なんだっけ、こう、ユダヤの、なんだっけ、虐殺のね、記念碑、
棺みたいな。
そう、棺みたいなのね。そう
ですよね。
あれがすごい、もう、ま、ほんと街のど真ん中みたいなところにありますからね。
壁の壁はなんか、こう、なんていうんですか、絵が綺麗に描いてあるところもあるし、なんか内部の多分ポールになるんですかね。
あ、そうですね。芯の部分だけ
残してあるっていうね。
いろんな形で残してあるんです
。僕が見たのだと、もうガムべっちゃべっちゃにくっつけてあった。あれやつ。壁に。
あ、なんかありますね。一箇所だけ全部。
そう。ありましたね。ベルギーは本当ちょっと、なんか、まあ、元気さんとかも、3年いてもまだなんか、見切れてないというか、飽きないというか、あ、まだこんな場所あったんだみたいな発見があるって言ってましたね。
素晴らしいですね。なんか、僕は一緒に働いたビジネス側の方に、
はい、
僕はポツダムっていうところに連れて行ってもらって、
はいはい、
僕ら多分、教科書で多分ポツダム。
ポツダム宣言みたいな。
とかでしか知らないと思うんですけど、はい、そこに連れてってもらいました。もう、建物、古い建物がこう密集してるっていうか、貴族がこう住んでたみたいな、宮殿っていうんですかね、
はい、
そういうのがもう、たくさんあって、そこが綺麗にこうメンテナンスされてて、観光客がもう山ほどいるって感じでした。
そうね。なんか料理が大好きって書いてあるんですけど、これは誰なんですか？
これは、僕が一緒に働いたサーバーサイドエンジニアの方が、日本びいきで、はい、もうめちゃめちゃ日本が好きなんですよ。で、料理がすごく好きで、
はい、
で、あの、日本が好きなので、日本料理も好きということで、お弁当にいつも卵焼きとか、照り焼きとかが入ってて、
はい、
普通に日本食を食べてました。
なんかあんまり日本好きな人って、なんか、ベルリンだとあんまり印象ないんですけど、いるんですね。
なんかその方は本当、はい、ゲームが好きで、
はい、
任天堂とか、
はい。まあゲーム好きだとね、やっぱそれはありそうですね。
なんかホワイトボードにこう日本語を書いて、これが何の意味だとかっていうのをやると結構喜んでくれました。
もう最近もうなんか、ベルリンオフィスにちょっと寄ってもいいですかっていうのが結構僕に、この間面接に来て、ちょっと来週ベルリンに行くんですけど、ベルリンオフィスに寄っていいですかみたいな。あれみたいな。だからもう一旦こう日本人の人がベルリンに行ったらグッドマッチのオフィス行くみたいな流れができてますね。
なんかそれ、はい、そういう流れになってほしいなっていう、なんか交流のこのハブになってほしいなっていう思いはありますね。
谷口さんが行った時誰が来ましたか？
私が行った時は、日本からデザイナーの方が2人来てて、はいはいはい、その方はじゃあ多分普通の旅行で来てあった感じですね。はい、あと、大学館の米田さん。
はいはいはい。
お知り合いです。
そうですね。米田さんは僕が、つないで、ボリスに、対応してっつって言ったやつですね。でまあ、ちゃんと記事も書いてくれてましたよね、なんか。
うん。でその多分つながりで、はい、元気さん夫妻と、はい、あと結城さんもその日は来てて、はい、それで6年の日本の方がその日ベルリンオフィスに来たという日がありました。
へ、はい、草田さんいる時日本人どれぐらい来ました？
そのさっきの、はい、土屋さんが面接して、はい、ベルリン遊びに来たいという方がいらっしゃって、はいはい、案内をして、であとはたまにそのなんかもうベルリンにいる日本人の人たちがフラッと遊びに来てたりして、
はいはいはい、
なのでたまに本当日本人だらけになっている時とかがオフィスでもあって、ボリスにボリスの方が外国人だねって話していたりとか、結構みんな遊びに来てくれていて、で、まあ、やっぱりそれでよく聞かれるのがなんでベルリンなのっていう本当にあった話とかはよく聞かれるんで、僕とかボリスが説明したりしてオフィスツアーをするっていう感じで、だいぶなんか一連の流れができてきた感じが、出来上がって
こうなんでベルリンなのって言っても戦略性全くないからね。
ベルリンでも暑いわね。
まあね、スタートアップはね、もうベルリン暑い。まあ、その起業するんだったらサンフランシスコ行くよりベルリンでした方が僕は今いいと思うんですけどね。
うん、
そのコスト的に考えても、うん。人材の多様性で考えても全然、まあなんだろう、サンフランシスコに引けを取れない、取らないというか、
うん、
サンフランシスコで雇うと、やっぱ年収1800万とか、が普通になっちゃいますけど、ベルリンだと全然その感覚以下で行けたりするので、もう全然、起業する人は絶対ベルリンがいいかなって思うんですね。あと最近さっきも谷口さん言いましたけど、グローバルプロジェクトレビューっていうのをね、最近始めて、
はい、
それまでやっぱりまあ、グッドマッチの東京とベルリンのオフィスのコミュニケーションのね、ちょっと、まあ、うまくいかないというか、なかなか、まあ、被ってる時間は大体2時間とかなんですね。
そうですね。ちょっと時差がやっぱりあるので。
だから まあ、サマータイムとかによって違いますけど、大体今の時間だと、8時間の差があるっていう感じなので、こっちの、18時がちょうど向こうの10時、朝10時みたいな感じかな。
そうですね。そうですね。はい。で向こうが朝9時始業
なので、2時間かぶるっていう感じですね。
そう
ですね。で、まあそれでもみんなで、ね、まあ常駐でね、行っちゃってたりとかしていて、なかなか、コミュニケーションを取れてないっていうところで、まあ、グッドマッチではね、今週1回、東京オフィスではプロジェクトレビューっていう、全社員が集まって、まあ、各々の進んでる案件の、レビューというか共有をするっていうのをやってるんですけど、それもベルリンと一緒にやろうっていうので、プロジェクトレビューというのを始めて、まあ、これがなかなか、なんだろう、だんだんいい方向に行ってるなっていう感じがしますね。もう完全英語で、レビューをするみたいな感じで。まあ、こっち側の雰囲気はわかるんですけど、向こうにいてどう感じるんですか、このグローバルレビューは。
私がいた時は、はい、多分開催
1回目でした。
1回目ですかね、
はい、
でやっぱりあっちはもう本当4人とか小さいこじまりとしてるんですけど、
はい、
こうカメラから見える向こう側結構人が見えて、うん、
はいはい、
その時初めてこう日本の方からもなんかチャオとか ヤンとかメンバーの顔が見れて、なんか質問してもらったり、言えたりするし、まあ、逆に、こっちに、ベルリンに行った時は、その、チャオとかから、この人どういう、なんか、ロールなのとか、デザイナーなのとかっていうのを、まあ、いっぱいこう話ができる機会になって、すごく、なんか、そういうところでの、なんていうか、つながりをより深くするっていう部分では、すごくいいなと思いましたね、最初は。
サラさんはどうでしょう、グローバル AP 向こうで見てて。
あ、やっぱりこういう取り組みがあるとすごくいいなと思いましたね。なかなかやっぱり意図的にこう集まる時間を作らないと時差もあるので、ただのリモートワークだったら時差ないこともあると思うんですけど、時差があるからやっぱりちゃんと時間を決めて、その1日で被ってる時間2時間しかそもそもないんで、その中でまあ1時間ミーティングの時間を取って、でお互いにその1時間が貴重だって思っているので、それをどういい時間にしていくかっていうのを、考えて改善していっている途中かなと思います。ちょうど向こうに行ってたので、何かその細かいところでやっぱりちょっとした使いづらさがコミュニケーションを阻害したりするので、なんか喋る人がちょっと遠くから喋ってるだけでもやっぱり結構聞き取りづらかったりしちゃうので、そういったところとかを少しずつ改善するだけでもそのコミュニケーションの質が上げられるんじゃないかなというふうに思っています。
やっぱ英語でこう会話する、そのプロジェクトを説明するというのはすごくいい機会だなって、
そうですね。
すごいいい試みだと思います。
なかなか本当にもうグローバルレビュー見たときに、こんなことできる日本の会社他にねえなって思いましたね。びっくりしました。この光景は本当ないわっていうのは思いましたね。だからやっぱり少しでもちょっと海外志向のある、デザイナーとかエンジニアとか、まあ、プロジェクトマネージャーとかは多分うちに来ると、そのグローバルに働くっていうところがすごく、なんだろう、まあ、身近に感じられるというか、っていうのがあるなと思いましたね。はい。じゃあちょっと、時間もそろそろ、差し迫ってきたので、まあ、なんだろう、なんか、一言ずついただけますか、二人から。
そうですね。私は、まあ、案件をちょっといただいてっていう形での、はい、ベルリン滞在だったんですけど、もう本当にあっちのエンジニアとこう1ヶ月一緒に仕事ができるっていう経験はもう本当に素晴らしい経験だったなと思いました。英語を常に1ヶ月喋らないといけなかったので、そういう点でも私としてはすごく濃い時間を過ごせて楽しかったですね。
サラさんどうですか？
もうやっぱりその現地で計測とかしてみないとわからないというか、数字だけ見ていてもちょっとわからないところもあるので、そういったところを自分の実感として調査してこれたのはすごく良かったなと思っていまして、と僕も2日間だけなんですけれども、ベルリンでクライアントワークをしてきて、
してましたね。
はい、客先に2日間行って、朝から晩まで、フロントエンドのランニングページを作るっていう作業だったんですけど、結構そこで、日本と、まあ、開発してて使ってるツールとか変わんないなって思って、ガルプを使って J ドットさせて、フロントエンドを作るみたいな、そういうのが何か、本当に一緒なんだっていうのを知ることができたっていうのが良かったなと。なんでこっちで、まあ、使ってる技術とか、こっちで勉強していることは、まあ、ベルリンでも普通に役立つし、あと、僕の英語力だと議論とかになるとちょっと厳しいところあるんですけど、簡単なやりとりであれば、まあ、そんなに英語ができなくても、まあ、紙に書いたり、ホワイトボードに書いたりとかでも対応できたりするんで、そういったのを知ることができたのは結構いい経験をさせてもらったなって思いました。
なるほど。いや、もう、そのエンジニアだとちょっと勇気出ますね。まあ、その別に日本で、やっている技術がちゃんと、まあ、ベルリンでも同じようなことなんですけど、だから技術というかそのね、エンジニアの言葉で、まあそこは、なんだろう、会話できるというか、
はい、
英語が必ずしも通じなくても、それで、会話が通じるので、まあ、よりこう、エンジニアっていう職業がこれ、世界を股にかけるっていうのは、ね、全然できそうだなっていう感じがしますね。
はい。
いやいやいや、 いいですね。まあ、ベルリンオフィスに関してはですね、ぜひ日本の皆さんも、こう、ベルリンに行かれる際は、ちょっとグッドバッジのオフィス寄りたいんですけどっていうのを、言ってもらってですね、ちょっと、まあ、ボリスがちゃんと対応すればですね。
今、まあ、一人、日本人の、
はい。あ、そうですね。はい。
メンバーもいるので。
うん。
ぜひ連絡いただければと思います。
ですね。なので、ちょっとお気軽に、コンタクトくださいという感じでしょうか。はい。ではちょっと、まあ、今回はベルリンの会ということで、またね、ベルリンに対する質問とか、そういうのがあったら、まあ、それをまたいただいて、第2回の、ベルリンポットマッチを開催しようかなと思いますので、はい。ということで、じゃあ、今日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、バイバイ。